おい、聞いたけ。今度は目黒の大学で立てこもりやって。
マジけ？
こうも立て続けってどうかしとると思うんけ。
あれけ、つばえさんとかの。
さあ、わからんけど、これやったら大ごとやぞ。
連続テロ事件みたいな。
喫煙ルームから漏れ聞こえる会話を耳にしながら、椎名はカバンを担いで会社を後にした。
現在 MHK 第一放送では東京目黒区で起こった人質事件の中継を地上波テレビ放送と同じ音声でお届けしています。
社会部の氏家さん、犯人は何やら妙なことを口走っているとかと聞いていますが。
はい、人質を取って立てこもっている犯人は当初から日本を壊せとか潰せとかと何度も叫んでいるようです。
それは我々に向かって言ってるんですか？
わかりません。警察では犯人が極度の興奮状態にあるため口走っている言葉ではないかと考えているようです。
あ、はい、
あ、はい、たった今人質事件に動きがあったようです。事件現場の大学キャンパス付近からお伝えいたします。
はい、先ほど犯人に人質の解放を呼びかけていた警官が建物の中に単身で乗り込みました。現在現場はその様子を見守っている状況です。
あ、女性です。人質と思われる女性が解放された模様です。女性が走って外に出てきました。ひとまず人質は解放されたようです。
伏木さん、中には犯人と説得に当たっていた警察官がいたと思いますけど、その二人はどうなんでしょうか？
はい、二人の姿はまだここからは確認できていません。おそらく警官が犯人に投降を呼びかけているものと思われます。
あ、出てきました。警察官です。
え？
ラジオの音声がしばらく無音になった。
大変ショッキングな映像をお見せしたことをお詫び申し上げます。ここからはスタジオからお伝えしたいと思います。スタジオには社会部デスクの氏家さんを呼んでいます。氏家さん、ひとまず事件は人質が解放されたわけですが。
椎名はラジオを切った。そしてコンビニの駐車場に車を滑り込ませて携帯を取り出して SNS を開く。目黒人質で検索をかけると無数のコメントが表示された。その中のコメントの一つに動画が貼られている。椎名はそれをタップして表示させた。建物の中から警察官が現れた。足取りは確かであるが何かがおかしい。彼は顔のあたりをしきりに腕で拭っている。映像は警官の表情を抑えるためにズームをかける。アップで映された警官の顔は小豆色の液体にまみれていた。次の瞬間映像はブラックアウト。そこで SNS に貼られた動画は終了していた。
こりゃ放送事故だわ。
SNS をそのまま読み続けると、警官が犯人を撃った際に浴びた返り血みたいなものが顔にかかっているのではと物議を醸し出していた。
なわけねえだろ。殺の諸米銃なんかであそこまでがっつり返り血浴びないって。それによく見ろよ。顔だけじゃねえよ、返り血。制服にもべっちょりついてるじゃん。こりゃ頸動脈あたりやったな、刃物で。
こういった瞬間彼の携帯に通知が入った。ニュースサイトからのものである。目黒区人質事件、人質は無事解放、犯人自殺した模様とあった。
自殺か。殺が興奮した挙句
犯人の首をパックリやったってところまで行ってたら、結構いいとこ行ってんだけどな。続いて椎名は SNS のメッセージアプリに未読2件の表示があったため、それを確認する。久我からのものだった。
ナイトの記憶が戻ってきてるって件は落ち着いた。けど記憶障害が顕著に出始めている。クイーンの存在自体があいつの頭からなくなっている。クイーン曰く持って2、3日だそうだ。
クイーンの存在自体がなくなっただと？こうつぶやくと椎名はそれに返信をした。俺とお前は？しばらくしてそれは帰ってきた。少なくとも俺があいつと会っていた時点ではその記憶に問題はなかった。なんでクイーンだけ？わからん。それよりも悪い知らせがある。天宮が死んだ。え？殺されたらしい。なんで？待て、それニュースになってるか？理由はわからん。ニュースにもなっていない。クイーンからの報告だ。あいつの病院に遺体が搬送されたらしい。待てよ、となるとあの研究は？だから予防的に阻害を消すことにした。すでに手を打ってやる。おい、それお前の独断か？いや、クイーンからだ。ナイトから記憶が消え、天宮が死亡し、阻害を消すよう指示を出す。まるで自分の痕跡を消すような動きしてるじゃないか、クイーン。とにかくこのメッセージのように痕跡はさっさと消しておいた方がいい。わかった。雨宮の殺害は誰の仕業かこっちでも調べてみる。頼む。で、ナイトは今どうしてる？多分宿で休んでると思う。それか回転寿司だろう。寿司？金沢名物を食いたいとかで店紹介した。よかったら連絡取ってやれよ。会いたがってたぜ。ああ。ま、それよりも、カーの件か。あ、それはまた別の方法で報告する。了解。メッセージのやり取りはここで終了した。久我とやり取りをしたチャット形式のメッセージは時間を追って消え、10秒後には全てのメッセージが消えていた。携帯上部に表示される時刻は17時半。外はまだかろうじて明るい。カートの待ち合わせまであと1時間か。ちょっと早いけど先にボストーク行ってるか。あれ？あの車、さっきも俺の後ろにいた気が。ルームミラーには K の白いバンが映っていた。その車は椎名の車と一定の距離を保って走行している。とっさに椎名はエンジンブレーキとフットブレーキを合わせて後続車との距離を詰めた。ルームミラー越しに運転手の顔が確認できた。弱い60程度の日に焼けた老人だ。彼は前方の椎名の急な運転にもかかわらず平静を保った様子だ。間違いない。あのじじい、会社出てすぐの段階で俺の後ろにいた。椎名は会社を出てラジオを聞きながらしばらく車を走らせた。 そしてニュースの情報を知るためにコンビニにしばらく停車。それから再び移動を開始した。一度寄り道をしているにもかかわらず、同じ人間が自分の後ろを走っていることに偶然という感情よりも不信を抱いた。
急ブレーキしたのに落ち着き払ってる。ああ、ただ年取って鈍くなってるだけか。
右左折しても後ろの白い軽のバンはついてくる。時折間に別の車両が入り込むことがあるが、サイドミラーなどで白い軽は後方にいることが確認できる。椎名はそっと携帯電話を取り出した。そして外から見えないような角度でそのシムを抜き取り、別のものを差し込んだ。そして電話帳を操作し電話をかける。
尾行、なんとかして。
誰？
60、老人、黒い、軽、白、バン、石川501、リ、1234。どれだけかかる？
すぐだ。
了解。
このタイミングで尾行を始めたってことは、まさか公安にバレ始めてるってことか。
五の線3、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたら、ツイッターやお問い合わせ、お便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが、何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせ、お便りのところからお寄せいただいた感想などは、ポッドキャストの中でも紹介させていただきます。五の線1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週。ごきげんよう。